皆さんこんにちは。ツッチーのどこでもライブエピソード16、第16回目のポッドキャスト、ツッチーのどこでもライブ、ホストは私ツッチーこと筒井由紀子がお届けします。このポッドキャストは3つのコーナーで成り立っています。最初のコーナーはカルチャーネタや最近の出来事などをお話しするトークコーナー、2つ目のコーナーは私のオリジナル曲を弾き語りでお届けするライブコーナー、そして最後の3つ目のコーナーはボーカルコーチとしても活動する私ツッチーがこうしたら歌が上手くなるであろうコツをお届けするボーカルワンポイントレッスンコーナー、今日も最後までお楽しみください。She wears a bright red dress and takes a drink. Barb, whiskey, beer, wine, red, but they give. Even if she throws up on a midnight train. Yes, mama. She brings. ポッドキャスト土のどこでもライブオープニングは私のオリジナル曲 She Learned でお届けしております。いつもこのポッドキャストをアップするのはだいたい目安として週の終わりなんですけれども、今回もう水曜日になだれ込んでしまいました。楽しみに待っていただいている方々ごめんなさい、たくさんいらっしゃることを願っていますが、この間本当はね収録してたんですけれども、それから何日か間置いてしまったのでもう一度撮り直しております。でこの間から始めた聞いてよツッチーのコーナー、今日も質問があります。手に入れました。ということでこのコーナー聞いてよツッチー、このコーナーでは皆様からのいろんな、例えば相談事とか、ねえねえこんなことあったんだけどちょっと聞いてくれるっていうことを大募集、もしくは私が無理やり聞き出してそれを解決、もしくはまあ普通にただコメントしていこうという企画です。今日はペンネーム M ちゃんからのお悩み、まあ、これ悩みっていうところまで行くかどうかわからないんですけれども行ってみたいと思います。ペンネーム M さんからのお悩み、活字が読みたい、鹿の王という本が読みたい、あと毎日の洗濯物が多すぎる、それでこの時期着るものに困っていて衣替えの時期が難しいのが悩みですということでした。まずこの鹿の王という本、去年からのすごい大ベストセラーになってるってことですね。私も全然読んだことなくって、 Amazon とかで本当によくもうトップの方に上がってきてたりするので耳にしたり、まあ、本屋に行くとね本当にたくさんあるので見たりしたことはあるんだけれども、まあこの方は、まあ、鹿の王が読みたいなら読めばって話で終了みたいな感じになってるんですけれども、でも、まあ、もっと深いところに行くと、まあ、深くもないけど、まあ、時間がないって言うんです。鹿の王を読みたいけど読む時間がなくて、やっぱり洗濯物が多かったりとか、あとなんかいろいろその服の整理とかね、そういうのに困っていて、でもなんかなかなか忙しくて、すごいゆっくり本読む時間もないし、まあ、家事に追われてるっていう、具体的に言うとね、そういう悩みだったんですよね。で、この方って、まあ、お子さんが3人、すごい可愛い子供が3人いて、で、まあ、5人暮らし。だから、そのみんなの洗濯物をやっぱりするのが本当に膨大な量になってしまう。それで、みんなのやっぱり衣替えするのもすごい大変だっていうことで。で、今ちょうどね、秋田の方も、本当に、今日とかも本当暑くてびっくりしたんですよね。でもさすがにもう5月になるからそういう風になってくる時期も時期なんだけれども、今年って本当冬も暖かかったし雪も少なかったし、夏どれだけ暑くなるんだろうって今からちょっとこの調子だと心配なとこなんだけどね。でこの衣替えの時期の服のこと、まあ、服を減らせば洗濯物も減るんじゃないかっていう端的な解決策にはなるんだけれども、まあ、みんなもそうだと思うけど自分自身もそうだし、服減らすのって結構難しいなってつくづく思って、クローゼットってやっぱり使ってない服だったりとかいつか着るだろうと思って着てない服とかいっぱいあるし、でこの M ちゃんがねちょうどこういうふうな、 まあ、悩みっていうか、まあ、愚痴っていうか、この話をしてくれて、タイムリーな時に、私、とあるオーストラリア人の女性と、知り合って、まあ、前から知り合いだったんだけど、たまたまそういうふうに、もっとこう、親しくなる、きっかけがあって、で、その方がやりたいっていうのが、スタイリストを一番やりたいって言ってたんですよ、仕事として。で、その方は、今、ワーキングマザーとかに本当に忙しくて、自分でなんか例えばもう買い物とかも自分の服とかもやっぱり働いてる女の人って必要なんだけれども、なかなかきちんと自分に似合う服だったりとか選んでる時間とかもないし、あと働いてないもう主婦の方とかでももう十分それだけでも忙しくて、どっちかっていうと自分のことがすごくおろそかになってしまう。だからその方、そのオーストラリア人の人がやりたいのは、そういう人のスタイリングをしたいで、なんかもう本当に別になんか普通の一般の人のクローゼットとかを整理して、でその人に似合うようなファッションとかをこうアドバイスするっていうことを、なんか主に外国人、日本に住んでる外国人向けに、例えばここすごいいいお店だよとか、そのオーストラリア人の方は日本生活長いのでそういうふうなことをしたいって言ってたんですよ。で、その方がね、すごいしてるファッションで、どっちかっていうとフレンチファッションみたいな感じで、で本といえばね、さっき鹿の王の話もしてたんだけど、同じくベストセラーに今なってる本で、なんだっけ、フランス人は10着しか持たないだったっけ、なんか多分そのタイトル微妙に違うかもしれないけど、そういうニュアンスのタイトルの本が今すごく売れてるらしく、で、まあ、実際のところね、10着で済むかって言ったら絶対そんなことは私ないと思うんだけど、まあ、それぐらいすごいいらない服を全部省いて、自分に必要な服だけをクローゼットに置いといて、もうそれが本当にフランス流っていうことらしいんですけれども、で自分も実際、まあ、そこまで最低提言にではできないけど、これから例えば服を買うときに心がけようとしているのが、まず、まあ、冬はもう終わっちゃったけど、冬服買うときとかはなるべくウールのニットとかを買わない、でちょっとかさばるニット物を買わないようにして、もうオールシーズン着られるような服をメインで買っていくっていうことをなるべく心がけるようにはしていて、まあ、半袖だったら上にジャケットとか着ると秋も着れるしとか、でまたその上にもう、ね、アウターも本当重ねると冬も着れるしっていう風なの、そんな感じで、まあ、どんどん例えばいらない服とかもなるべくウールのものはもうよっぽど気に入ってるもの以外は全部もうリサイクルに回しちゃうとか、そうやっていくと結構、まあ、減ってくのかなって感じはするかな。で、あと私がそのオーストラリア人のスタイリストの人に言われたのが、ピンテレストをもっと活用してみたらっていうふうに。で、ピンテレストってそもそも日本であんまり広がってない SNS ですよね。なんか結構 Facebook とか Twitter とかやってる人たくさんいるし、で、あと Instagram 写真系だったら自分で撮った写真の SNS みたいな感じで広がってるけど、ピンテレストってどっちかっていうと自分の撮った写真も載せれるんだろうけど、ウェブ上で転がってるいろんな写真をこうアイディアとしてカテゴリーに分けて、例えば食べ物これ好きみたいな写真をバーって集めたりとか、このファッション素敵みたいなファッションをこう集めたりとか、そういうボードなんですよね。で、それが、まあ、SNS でこうみんなフォローし合ったりとかでやっていくっていうツールで、でどっちかっていうと30代から40代の白人に多いみたいな、白人の女性に多いんですって、ユーザーが。で、例えばその使い方って言ったら、本当に自分のボードをどんどん作っていくんですよ。例えば興味あるもの、食べ物とかなんかファッションだったら、例えばスポーツ系ファッションとかレトロファッションとかソウル系ファッションとか、そういうふうなボードをそれぞれ作って、でそのテーマに合うような写真を全部そこにクリップっていうか集めていくんですよ。そうすると本当に視覚的にイメージでバッてもう分かりやすくアイディアがまとまるっていう、 例えばファッションとかだったら雑誌見て、なんか例えばね、こういうふうな山ガールとかだったら山ガール系のファッション雑誌見ていいなと思うのもあれなんだけど、ウェブって本当あの無限にそういうふうなイメージ写真が転がってるし、それを集めとけば、なんか自分で本当に求めてるもの、なんかテレビと一緒ですよね。テレビだったらもう情報をもらってるだけだけど、ウェブだったら自分で欲しい情報をピックアップできるみたいな、それを集めておけるから、なんか買い物しに行って服買いに行った時もね、なんか本当にそこでイメージとして出来上がってるものに近い服をこう結構思った以上に的確に選べるようになってるなっていうのは自分で実感したので、ぜひおすすめしますね、ピンタレスト。まあ、例えばそれが服じゃなくても別に本当何でもいいんですけど、なんかこう視覚的にイメージとしてすごくアイディアを一つにまとめておけると、本当に頭の中が思った以上に整理されるもんだなって思って、素晴らしいツールだと思って、ちょっとピンタレストの魅力を再発見した感じでした。ということでちょっと離れてしまったんですけれども、まあ、まとめてみると、その今回の M ちゃんの悩み、洗濯物がすごい多かったりとか、あと衣替えの時期が本当に何着てるのかわからないっていうのを、なんか例えばそういうふうなピンタレストだったりとか、そういうふうなイメージを使って、でまず服を削除って言いますか、もう本当に着れない服を寄せて、スタイルを作って、スタイルに合う服だけを集めるみたいな、なんかもうみんな家族分やるのって本当に大変だろうけどね。でも一回そのイメージ作りをしてみて、いらない服をこうガッて寄せたら、まあ後が楽だと思うので頑張ってください。私もなんかもう一人分でもなんか結構大変なのにね、もうみんな主婦で家族のもの全部とかしたら本当に忙しいんだろうなって思います。ということで、聞いてよツッチーでした。でしばらくお休みしてたっていうか、しばらく忘れていたんだけども、前によくやってたのがね、このコーナーでした。今日のヨギティー、これしばらく最近お休みしてたんだけれども、久しぶりにヨギティーを飲んでいるので、これ復活したいと思います。もうずっと最近切らしててね、なんかヨギティーって私がすごい好きなハーブティーで、今日はスロートコンフォートって喉のお茶を飲んでるんですよ。でこの一つ一つのティーバッグにとても良いフォーチュンクッキーみたいな格言がついているので、それを読みたいと思います。今日のヨギティの格言はこれ。 Be proud of who you are。 比較的簡潔な格言が出てきてほっとしてるんですけども、たまにね、私の英語力ではちょっとなかなか訳せないような格言が出てきたりするんですけれども、今回はすごくシンプルでしたね。自分自身であることに誇りを持ちましょう。 Be proud of who you are。 自分自身に誇りを持とう。もうなんか素晴らしいですね。本当そうですね。なんか今いろいろなことがあるとは思うんですけれども、常にこう自分自身に誇りを持ち続けること、難しいけどね。なんかいろいろあったりすると、ね、やっぱりその誇りを持つだけの、ある意味その土台っていうのも、必要なのかなっても思うんだけど、まあそれが誰かからすごくこう思われてたりとかね。それか今まで自分がやってきた実績がそういうふうにさせてくれるとか、まあいろいろあるとは思うんだけれども、自分自身に誇りを持ち続けていきたいな。ということで、今日のトークコーナーは聞いてよツッチーから発展して、結構そのファッションの話題と、あとは今日のヨギティコーナー、自分自身に誇りを持ちましょうという話題でした。ライブコーナーです。でこれね、なんかこれなだってこれね、以前もやったことがある曲ではあるんだけれども、ギフトという曲、これ確かね、土のどこでもライブ第1回目か2回目あたりの本当に初めの頃に弾き語りさせていただいた曲なんですけれども、その時は英語で歌ったんですよ。でもともとこれ、私カナダの音楽学校に留学していた時に、学校の課題でね、英語で書かなければいけなかった歌って言ったら元も子もないんだけれども、英語で書いた歌で頑張って頑張って、でそれをこっちに帰ってきてから日本語で 書き直した曲で、前回はピアノで弾き語りしたんだけれども、今日はちょっとウクレレで、これね、ウクレレちょっと、ウクレレは本当にそんなにあのすごく弾ける方ではないんだけれども、ちょっとやってみたいと思います。これ、ね、この曲を作ったきっかけっていうのが、もともとそのなんだろう、今この瞬間瞬間って本当に一瞬しかなくって、いずれ物事って全部消えていくし、人間もそうだし景色もそうだし、なんか場所建物だったりとか、そういうところも全部いずれは消え去ってしまうから、今の瞬間がすごいこう与えられた贈り物なんだなっていう、すごいキザな、言ってみればちょっと臭い曲でも、書いてる時は本当に、はあ、贈り物みたいな感じで書いた曲、ギフト、聴いてください。ずっとなくしたくない。まだ見ぬ先の未来も。変わらぬように だけど流れてゆく 季節はもう過ぎ去って、それがギフト、 Oh, ギフト。 あの日なくした光、 いつか見つけるまで、嵐は通り過ぎて、痛みも癒えるでしょう。流れる水のように、季節はまた巡ってゆく。今この時を、この瞬間を確かめるように生きてゆく。それがギフト、 Oh, ギフト、 Oh, いつも今この時がギフト、 ありがとうございました。いやー、もう最後間違えちゃった言っちゃいけないか、この時が最後 って終わるの間違えちゃいましたすいません。なんかこうやって間違ったとか言ってるようじゃダメですね。ちょっともうちょっと精進します。最近本当にね、なんかあの自分のオリジナル曲ってなんか聞けば聞くほどなんか正直こう嫌になってくるっていうかね、このなんか脱却したいっていう思いがすごい強くなってくるんだけど、どうしてもあのピアノで曲作ってたりとかするとね、そのピアノの腕にもよると思うんだけど、なんかパターンが一緒になっちゃうっていうのが悩みで、だからいろいろ例えばそのいろんなね機材を取り入れたりとかして、そこからもっといろんな曲を作りたい、脱却したいっていうふうに模索してる最中なんだけれども、結局このポッドキャストでは、まあ、カバー曲っていうのは著作権にも影響するからあんまできないとして、オリジナルをたくさん歌っていきたいし、自分でもやっぱり歌っていく以上、まあ、シンガーソングライターとして、まあ、それが売れるか売れないかは別としてもだけどね、そのプロとしてやっていけるかやっていけないかは別としても、まずは曲を貯めて書き続けていかなきゃってところがあるから、自分がどういうふうな曲を歌いたいかとか、どういうふうなスタイルで歌いたいかっていうの、本当にね、なんかやりたいのはあるんだけれども、なんかやりたいような曲がねいまいちこうできてないなっていうのがあって、なんか今の曲も結構そのどっちかっていうとすごくなんだろうな、あんま荒々しいっていう感じの曲では全くなくて、すごいなんか綺麗に綺麗にまとまってるような、でもそこをねなんかすごいブルースとかなんか本当にこう結構なんかいい意味での崩れた感がたくさん出るような歌をもっと作っていけたらなっていうふうに思う今日この頃っていうか前からそうなんだけれどもですね。だからなんか本当はね理想的にはなんかピアノとかこういうふうにウクレレ一本の弾き語りとかじゃなくて、本当にバンドでできたらすごい楽しいだろうなと、ギターのすごいカッティングが入ったりとかね、ドラムのすごいなんかすごいいい感じの叩き回しって言わないかもしれないけど、すごいねなんかリズムカルなノリのいい曲をどんどんやっていきたいなって、それがやっぱり自分の中ではちょっと渋い感じの、ブルースロックだったりとか、でもコテコテっていうのがすごい好きじゃなくって、何につけてもコテコテのブルース、コテコテのジャズ、コテコテのポップスとか、あんまそういう風なのってあんまり好きじゃなくって、すごいいい感じに全部混じり合ったのが好きなので、まあ、そこからだいたいそうやって音楽って生まれていくのかなっては感じするんだけれども、なんかいろんな要素をたくさん取り入れたようなものが自分の中でちゃんと整理して確立できたらいいなっていうふうに本当につくづく思います。ということで今日結構昔に作った曲、2006年とかじゃない、これ2006年に作ったギフトという曲でした。ボーカルワンポイントレッスンコーナーです。このコーナーでは私ツッチーが普段ボーカルコーチとして活動する中で、レッスンの中でやっていることをちょっとずつ小出しに出していけたらというコーナーです。で、もう季節の変わり目ということで結構体調崩されている方も多いので、今日はボーカリストの健康管理についてというトピックでお話ししたいと思います。で本当にね、ボーカリストの健康管理、自分自身もすっごいそうなんですけれども、なんか4月5月って、まあ、ゴールデンウィークこれから始まるので、もう病気なんてしてる場合じゃないみたいな感じになるんだけど、なんか太陽とか出てきて暑くなってくると本当だんだんそれでエアコンとかもかかってくるようになるし、そこでこうなんか風邪ひいたりとか、冬の間は本当に寒くて風邪ひいて、暖かくなってくるとエアコンで風邪ひいたりとか、でこの間は本当4月は花粉症だったりとか、本当いろいろ体調にはね気を使うところなんかたくさんあるんだけど、ボーカリストとして普段気をつけたいところは、とにかくその喉を乾燥させないことって言うじゃないですか。で私すごい東京にいた時に極度の花粉症で、 今だいぶ良くなったんですけれども、花粉症の薬を飲むと、もう花粉症でももう相当歌に対しては辛いんだけど、その薬を飲むと今度は喉が本当に乾燥してしまって、その副作用で、でもう歌どころじゃなくなってしまって、その当時ってホテルで歌う仕事をしてたので、もうホテルってもうさらに乾燥する場所なので、もう本当大変なことになってたんですよ。曲の途中でも水飲んで潤したいぐらい、まあ、対策法としてはすごく、あの水ってその喉乾いてから飲んでももう遅くって、喉乾く 2,3 時間前からもう補給しとかないと潤ってくれないらしいんですね。で水飲んだところですぐには喉は潤ってくれなくって、なんかさ一番最後に回るんですって。結構本当体全体に行き渡って、その細部の方までに行き届くのって本当後の方になってからなので、声帯が潤うまでってかなりの時間がかかるらしいんですよ。なので水をその例えば本番があったら、もう本当に 2,3 時間ぐらい前から少しずつ少しずつたくさん取っていかないとちゃんと潤ってくれないみたいで、であとは本当に普段からとにかく水分を多く取ることで、砂糖とかはなるべく塩糖分をね避けたりとか、あとはグレープフルーツとかそういうふうな柑橘類の刺激物を避けるとかで、もちろんタバコやお酒はもってのほかで、例えば昔本当に昔とかってよくなんか神話みたいになったのが、今思うと本当信じられないんですけど、タバコとかお酒とかで一回喉を焼いて、でなんか声を潰してから出来上がった声がすごいセクシーになるとかね、そういうことが言われてた時もあったんだけど、だけどよっぽどなんかブルースシンガーとか渋い声を求めてるっていうんだったら、いやーでもそれでもちょっと無理だな。もう本当に一つしかない声帯が傷ついてしまうと、なかなかやっぱり戻すにも時間かかるし、やっぱ自分で出しててもすごいなんか不便だと思うし、やめた方がいい。だから本当になんか自分でもうボーカリストの道に進むんだったら、もうタバコとお酒はなるべく、まあお酒はたまにね、あれだけど、タバコはもうやめるとか、そのぐらいの気合を持って臨まないと、やっぱり大事にしていかないとって感じですね。なんか実際私昔タバコ吸ってたんですよ。でその時ってなんか常にこう喉が、常にというか特に歌う時とか喉がなんかこうなんか違和感あったりとか、イガイガしたりとか、変に痰が絡んできたりとかっていうことがあったんだけれども、タバコをやめたらそれが本当になんか一切なくなったので、やっぱり影響してたんだなっていうのは感じました。あと本当なんかボーカリストってある意味その本当こうフィジカルなので、体を使うので、体が健康じゃないとっていうことで、食べ物もすごく重要視されていて、なるべく野菜とかたくさん取って、なるべく辛いものを避ける。あとはすごく油っぽいものを避けるとか、なんか歌っててね、なんだろう、この胃酸っていうのが出るって方とかいらっしゃるんですよ。こう、なんて言うんだろう、こう、ちょっとこう逆流してくる感じ、それはやっぱり食べ物のせいもあって、そういう方って結構意外に多くって、歌っているとこううってくるっていう、でそうするとその酸のせいで喉が結構刺激がきて歌いにくくなっちゃうっていう、そういうケースがあるので、本当にボーカリストって世間一般で言われる健康な食生活、食べ過ぎない、飲み過ぎない。で、喉を乾燥させる飲み物を避けて、なんか、なんとかすぎるっていうのをまず避ける。辛すぎるとか、甘すぎるとか、熱すぎる、冷たすぎるとか。あとは、よく寝て、運動をして、特にストレッチをたくさんして、健康的な体を作ること。なんかこれもう本当自分に言い聞かせてるなって感じなんですけれども、本当運動してもっともっと体力をつけていかなきゃなと思う今日この頃です。ということで今日のボーカルワンポイントレッスンコーナーは、ボーカリストの健康管理についてでした。今日もスッチーのどこでもライブをお聞きいただきましてありがとうございます。 この番組はウェブサイトと連携しています。つっちー .com もしくはつっちーのどこでもライブで検索していただいて、そちらからコメントやメッセージなどどしどしお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。 Have a good week。 つっちーでした。じゃあね、バイバイ。Fascinate them to